そうそう。あと、幼少期のクロエちゃんが出てきてびっくりしちゃった。握手するために並んでいたけど、あと少しっていうところで打ち切られちゃってダダこねてたね。それを見た巴さんがクロエちゃんを呼んだんだよね。あの時スタッフさんが前の現場がバタバタしてるからあと数分だったらって気を使っていなければ二人は出会わなかったんだなって思うと不思議な縁だよね。クロエちゃんの場合はまだ小さかったし、小さい時特有の無敵さがあるから巴さんと知り合えたけど、成長するにつれて難しくなっていくもんね。そんな中で私たちみたいにこうして趣味の言葉で話せて家を行き来できるってすごいことだって改めて思った。お互い長生きしよう。じゃないと老後寂しすぎる。毎回帰っちゃうの寂しいもん。いつもありがとね。何の話してたっけ。そうだ、クロエちゃんと巴さんの出会いだったよね。巴さんと皆さんの粋な計らいのおかげでクロエちゃんが楽屋に行けることになって、上坂さんとクロエちゃんのお母さんと妹さんはお手洗いを探すことになったんだっけ。あの時上坂さんが手洗いを急いでいる妹さんを抱き上げて一刻も早く見つけてあげるために駆け足だったの、すごくいいよね。その後にお母さんって大変なんだなって、成人かな。その間巴さんとクロエちゃんは二人きりでお話ししているわけだけど、クロエちゃんのあの手のサイン可愛かったね。こう目元で親指と人差し指で C を作ってくるってするやつ。そうそう、わかりにくくてね。巴ちゃんにもやってほしいってお願いされて、よしわかった、約束しようって早速手のサイン使ってあげてて心が温かくなったよ。私ホラー映画見てるよねって思ったんだけど、感動するホラー映画もあるもんね。あったかな。まあそれは置いておいて、巴さんの先生になりたい理由がグッときた。自分を取り巻く環境があまり良くない中で、教育実習生の先生がずっと気にかけてくれて、帰りも一緒に帰ってくれたりしたから、私もあの先生みたいになりたいんですって、そういう感じのことを言ってたよね。とっても素敵な理由だよね。もう本当にこの時点で巴さんには幸せになってほしいなって気持ちが爆発してたんだけど、みえちゃんの担任の先生になろうかなって思うね。残酷だよね、こんなに素敵な人があんな目に遭うなんて。うん、あの AD の人ね、日本語が通じなさそうな人というか通じてなかった。案の定巴さんのストーカーみたいな感じで、話が全然通じてないのがめちゃくちゃ怖いし気持ち悪かった。あれさ、演技だから大げさにやってるんだろうって思う人多いと思うんだけど、マジであんな感じだからね。 前にも話したと思うけど、私も仕事関係で A の人につきまとわれたって話したじゃん。ともえさんの場合はアクションを止められるのってわかるんだよ。アイドルだし。でもさ、一般人にもああいうことする人って普通はいないじゃん。口頭でありがとうございますって言ってくれればいいわけだし、異性だったらなおさらスキンシップはね。手を包まれた時はゾッとした。鳥肌やばかったもん。その後も収まらなかったから、なんとか上司に相談して会わないように取り計らってもらったけど、同じ言語を話しているのに通じない薄気味悪さって正直幽霊よりもはるかに怖いよ。とんでもない怨霊に襲われたとかだったら、そりゃストーカーの方がマシに感じるレベルなのかもしれないけど、現実的にそんなことが起こるのって 1% 以下じゃん。人間が一番怖いわ、うん。君のことが好きなんじゃなくて、自分の思うように笑ったり話したりするお人形さんみたいな君が好きって感じだもんね、あの人たちって。そしてストーカーの自称 AD が言うセリフがね、ともえさんが普通のことしか聞いてないのに、怒ってるんですかとか、ここにいたらいけないんですかとか、心配だから見守りに来たんですとか、そんな感じのキモいセリフを連発しているし、ともえさんが仕事について改めて聞いて、外の準備ができたなら着替えないとって感じのことを言っているのに、いいんですよね、僕もここにいてもって、キモってみんな思うところだと思う。そういうジャンルがあるのはいいし、全然否定はしないけど、そういう理由があってヤンデレ系の話は怖いからちょっと苦手なんだ。あと、自分の思い通りにって話ならエスターとかもダメだった。心をえぐってくる映画だったから、見終わった後息絶えたよ私。